今日はイザヤ書の5章です。このところにはブドウ畑の例えが語られてあります。一節に、さあ私は歌おう、我が愛する者のために、そのブドウ畑についての我が愛の歌をとイザヤは語ったわけです。ブドウ畑は実は7節のところを見ますと、万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家とあるように、このブドウ畑すなわち神様が選んだイスラエルの民のことについてこの章は語られているわけです。一節の終わりを見ると、我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こして石を除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を立て、その中にブドウの踏み場まで掘り、ブドウがなるのを心待ちにしていた。ところが水ブドウができてしまった。場所は良かったわけですけれども、しかし結果的には水ブドウができてしまった。一体なぜこのことになってしまったのか。7節の後半を見ると、主は公正を望まれた、しかし身を流血、正義を望まれた、しかし身を悲鳴というように、イスラエルの中に公正正義ということがなくなってしまったわけです。それは8節の終わりを見ると、自分たちだけこの地に住もうとしている、もう自分の利益を求める、自分のことしか考えない、もうこのことが実はイスラエルを荒れ廃れてしまうものとしてしまったわけです。そしてこの水ぶどうということの意味は、11節から、災いだ朝早くから強い酒を追い求めというように、もうまさにこの世の栄光を求め、そしてまたそれに酔いしれるというような状況に陥ってしまったわけです。18節には、同じように災いだ、嘘を綱として咎を引き寄せる者、もうまさにもう嘘だらけというか、神の真実が全く失われてしまうというような状態に陥ってしまう、そのことをイザヤは語ったわけです。24節の終わりのところを見ると、彼らが万軍の主の教えをないがしろにし、イスラエルの聖なる方の言葉を侮ったからだ。彼らは神様の言葉がもうモーセ以来律法として与えられていたわけですけれども、主の教えをないがしろにし、聖なる方の言葉を侮る、神の言葉に耳を傾けない、そのことがやがてはこの滅びに陥ってしまうということになるわけです。五節のところにも、その後半には、私はその垣を取り払い、荒れ廃れるに任せ、その石垣を崩して踏みつけられるままにする、神様は整えておられたわけですけれども、しかしもうそれは荒れ廃れるに任せ、踏みつけられるままにすると言われたわけです。しかも26節には、主は遠く離れた国に旗を上げ、地の果てから来るように合図される、すると見よ、それは急いで速やかに来る。北の大国バビロンがやがてはこの、もう言うなれば水ぶどうしかならないようなイスラエルを滅ぼすためにやってくるということになるわけです。じゃあ私たちはこのことに対してどのように解決を見出すことができるのか。実はその答えは新約聖書に出てくるわけです。ヨハネの福音書の15章に、私は誠のブドウの木、私の父は農夫ですとあるわけです。それが答えであるわけです。私の父は農夫である、手入れをし、また豊かな実がなるようにと ということで、父なる神様は私たちを整えてくださることができるわけです。ブドウ園では剪定という作業があるわけです。実を結ばないものを枝は切り取られ、そしてまた実を結ぶ枝は豊かに実るように農夫は手入れをする。しかし大事なのは、イエス様が私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります、枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。ですから私たちはどうするべきか、それはイエス様にとどまる、神様にとどまって主の教えを尊び、そしてまた主の御言葉通りに生きる、それ以外に私たちは実を結ぶ術は他にはないということです。私たちはイエス様につながる、そしてそのことによってこの良い実を実らせることが可能になるわけです。結ばない枝はどうしたらいいのか、それは良い木に接ぎ木をするということであるわけです。接ぎ木することによって養分がしっかりと枝に入っていき、実を結んでいくことができる。ですから私たちはたとえ失敗してもう野ぶどうのようになってしまって、もうこの世のものと同じようになってしまった、じゃあどうすべきかというと、私たちはこの世から切り離されて、そしてイエス・キリストにしっかりと結び合わせられる、そのことによって私たちは回復することができ、そして必ずイエス様によって私たちは良い実を結ぶことができるようになるわけです。私にとどまりなさい、イエス様は言われました。神様が私たちを愛してくださる、そして私たちはそのイエス様につながってイエス様のその愛をいただくならば、豊かに実を結び、そしてまた神様の愛の中に私たちは生かされることができます。私たちはしっかりとこの信仰をいただいて、そして神様につながり豊かに実を結ぶものとさせていただきたいと思います。